ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
時代を捉える目です。
はい、これね、その当たり前の話のように聞こえて、でもね、ちょっとうちのお客さんでも何社かこうピンチに、全然会社は大丈夫なんだけど、なんかピンチになってる会社とかも見受けられるんですよ。だからちょっとね、その整理するために、まあ、テーマとして必要なんじゃないかと。市場っていうのは大きく言って3つに分かれるんですよね、はい、これ当たり経営っていうのは当たり前の中にね、落とし穴があるんで、市場縮小していく市場、うん、まあだから縮小型ですよね。でその反対、市場拡大型っていうのと、あとは市場蓄積型ですね、うん、ある一定の規模をずっと蓄積っていうか、そのままずっといくような市場で、これ当たり前ですけれども、どこを狙っていくのかっていうことなんですよね。縮小していくところを狙う人っていうのはそんないないですよね、
はい、
で多くの人がどこを狙っちゃうかっていうと、市場拡大型を狙っちゃうんですよ。
そうですね、
うん、でも拡大スピードっていうのがあるわけですよね、
うんうん、
で例えばですよ、その世の中には広まってってしまったら、あっという間に飽和状態になっていってしまう商品って結構あるんですよね、うんうん、
はいはい、
例えば液晶テレビであったりとか、
うん、壊れないですしね、あんまり。
うん、そうなんですよ。えちゃんちはまだブラウン管
いや、うちは細いですね。
細いですか？薄い、薄いですか？
薄
い、薄い、薄い、
薄い、
はい、
薄型
そうですよね。で、出た時っていうのはね、こう新商品とかで値段もやっぱ張ってたけれども、うんうん、もうどんどんどんどん価格破壊ですよね。
そうですね。
広まってしまえばもう安くで、あとはコストを下げていくっていう、うんうん、もうそれしかないわけじゃないですか、
はい、
でシャープさんなんかはあれですよね、世界の亀山モデルなんて言って、
あ、ありましたね。
誇らしげにシールが貼ってあったぐらいだけど、もう液晶テレビはだって生産してないですよね。
そうですね、
うん、そうなっちゃうんですよね。あとはだから携帯電話とかね、
うん、
そうですよね。こうだから人口って限られてるから、それが普及率がこうね、7割8割ぐらいなのかな。今どうなんだろう、 もっと使ってるよね、みんな。9割ぐらいなのかな。でもそこまでいっちゃうと、もうそこでストップしちゃうんですよね。でそのピンチになったお客様が いたっていう風に言ってんのは、だからその部品を作ってる会社ですよ。
あ、なるほど。
その波に乗ってる時はそりゃ売上バンバンバンバン上がってきますよ、
うん、
でもバンバンバンバン上がってった時に、どこに焦点を合わせるかっていう考え方が必要なんですよ、
うん、
だってそうですよね。だって100億まで行こうとしたら、100億分の設備と人間が必要になってくるんですよ。
はい。
で飽和状態になったら、じゃあその設備と人どうすんのっていう話なんですよね。でコストダウンのためにメーカーはこう日本の中小企業に出してた仕事を海外に出すようになっちゃったりすると、もうね、そこからだから市場縮小にあっという間に入っていくんですよね。で縮小っていうのはものすごい、引く潮というのはものすごい早いんですよね。だからそういう危ない波に乗ってはいけないというのが今の話なんですよ。そういったものって結構意外とあるんですよね。でだからこう市場動向であったりとか、あと消費者の動向なんていうのもこう見る目がないと、こうマーケティングとかそういったものを間違えていっちゃうと、
うんう
ん、例えばそのうちのお客様で言うと、こうこの間ね、申し込み参加されてたんですけれども、下呂温泉の水明館さんなんていうのは、
はい、
今3代目の滝さんが社長やっててね、で3代目の滝さんは非常に詳細があるんですよね、うん、お話を伺ってても90年代入っ った時からあもう消費者の動向が変わってきたっていうのをもうキャッチをして、でそれまでっていうのはその80年代バブル期からあと90年代前半ぐらいまではバス旅行っていうのが非常に全盛期で、えっちゃんも行ったことある？えっちゃんその世代ではないか。
バス旅行、学生の時にあのバスでスキー場に行くパックみたいな、
うん、あそう、
はい、行きました。
俺も行った。
すっごい夜中出て夜出て、
うん、そう
早朝着いて、
そう、あの時間調整時間調整してそう、なんそう、なんでこんな時間かかるんだみたいな、それはそうだよね。
はい、そうですね。
2時3時に着いてもやることないから、
そうですね、
チェックインできないからね。そう今思うとそうなんてね、苦しい苦しいみたいな。だ僕もね、何度も行ったことあるんだけど、だいたい東京だと新宿、昔は西口、
うんうんうん、
今バスタができたけど、
はい、
で昔はねその新宿西口あの辺とかにバスが金曜日の夜になるともう、
あ
ものす
ごそうか。
えっちゃんどこ出発だった？
新宿だったと思います。
新宿、はい、あとね池袋も
あ
サンシャインの下今でもあるけれど、あそこすごあそこはすごかった。金曜日の夜になると何千人っていう人があのスキーガラガラスキー板とバッグ持って、
はい、
なんでそう今思うとなんで宅急便で送らなかったんだろうって思うんだけど、そう往復の宅急便で送っちゃえばよかったのにみたいな。まあ板がね傷つくとかそういう問題あるのかもしれないけれど、で自分のバスを探してさ、それで乗り込んでさ、だよね。でしかも狭いんだよねバスが。今なんか今快適なねバスも出てきてんだと思うけど、そういうのが減ってきて、やはり個人客が増えてきたっていう風に言ってたんですよね、ターキさんが、
はい、
90年代始まってから。
あ早いですね。
っていうと今ちょっと大事なことを言って、例えばその団体客というのは、旅行会社を通してるからこれ受注なんですよ、で個人客というのはこれ見込みなんですよね、だから受注から見込みにシフトしてきたというふうに考えるべきなんですよね。でそうするとだからマーケティングが変わってくるんですよね、旅行会社にその営業をかけて今年もよろしくお願いしますとか言ってたのを、だから個人客だから宣伝広告とかする営業をかける場所が変わってくるわけですよね、全くもって。でさらに滝さん言ってたのがもう最近はさらに変わってきて、あれのかつてはマイカーだったのが今ね電車でゆっくりとか景色を楽しむ人が増えてきてるって、
そうなんですね、
って言ってましたね。だこれでも宣伝広告を出す場所が変わってくるわけですよね。ロードサイドの看板とかではなくて、例えば電車の中吊りであったりとか。で面白いのが、えーちゃんあっちの方行ったことある？下呂温泉とか。
ないです。
下呂温泉なかなかいいですよ。僕2年連続行って、結構ねいいですね。あと僕が行きたいのはその先ですね、君の名はとかの聖地があるところですよ、飛騨高山とか。
ああ
っちの方ですよ。
ああいいですね。
そう、ちょっとねそう一泊した時に午後から発表会だから午前中行こうかなと思ったら、あの中井さんにも滝さんにも絶対間に合わないからやめてくださいで本数がないんで、
ああ交通の便がちょっと限られてるんですね。
でね飛騨高山線って言ったかな、名古屋から乗るんだけど、それがねすごいいいんですよ。観光のねアナウンスがすごいの。
あそうなん
だ。そう、電車なんだけど乗ってて右手に見えますのはなんとか城ですとか、日本最古の何々でとか説明が入ったりとか、あとはその川に沿って進んでいくんだけど、ここら辺の川の特徴とか石の特徴とかが全部音声で流れるんですよ。とかあとその地元の高校生の英語部っていうのかな、の人たちの英語によるアナウンスとかもある。
あら素敵。
それがだからものすごい、だから路線を上げて観光に力を入れてるっていうのがすごくて、これはだからマイカーもいいけどこういうのもやはりいいよねみたいな。
そうですね、
そうで、あとはほら2000年過ぎてからインバウンドっていう需要が出てきたけど、滝さんはその頃からインバウンドに対しては懐疑的だったんですよね。でこれまた重要なキーワードだけれども、インバウンドっていうのは確かにいいけれども彼らは繰り返さないんですよ。
そうですね、
そうだから安定ではないんですよね。だから滝さんはずっとそのコロナ前からそのメインのお客様は日本人の個人客、インバウンドは平日で日本人の個人客は週末っていうふうに住み分けをして、
なるほど、
そうだからコロナ禍においてその売上の回復が V 字回復で回復して、うん、旅館業のなんか協会とかでもなんか講演したりとか、そういったなんていうんですかね、あの時代を捉える目っていうのは非常に重要なんですよね。そこを間違えるだけでマーケティングが全部狂ってきてしまうんですよね。そのインバウンドに対してもそうだし、団体個人とかそういったものに対してどんどんどんどん変わってきちゃうっていうのが非常に重要なんですよ。あとは、うん、これねうちのお客様でいう人形町今半さんなんかも、うん、ね、時代とともに変遷とともに変わってきてて、
はい、
あの本店の1店舗が昔はね1店舗だったのが、うん、事業を広げてって肉の歯切れが出るからって言ってデパ地下でお惣菜作って売り始めたりとかで、昭和40年代なんかはでもデパ地下で惣菜買って家で食べるっていうのがまだ根付いてなかったんですよね。でその創業者の高岡さんのすごかったところがこうお弁当事業に乗り出したんですよね、
はい、
あれですね昔はなんか重役弁当っていうのをやってたらしいんですよね。パワーランチみたいなもんですかね今で、
はい、
こう、
はい、
なんか役員たちが集まって
ランチミーティングするときに、はい、
ですき焼きとかそういったものが時代的にやはりね豪勢で好まれて非常にそれが好評だったらしくて、でそっちに力を入れるのは分かるけれどもすごいのがそのセントラルキッチン作ってお弁当事業を大々的にやり始めてね。ですごいのが営業を自らしてホテルさんに営業をかけて、でホテルさんの仕事を取っていったんですよね、はい、だこの間、実学の門東京は今ニューオータニーでやってますけどお昼今半さんなんですよお弁当が。
うん、
皆さん喜ばれるし、でパレスホテルもそうですよね、全国経営者セミナーの2日目3日目どっちかが今半さんのお弁当と、うん
ね、豪華なお弁当ですね。そう
これもさっきと同じで重要なのがホテルに営業をかけてそのイベントで出してもらう、これは受注なんですよね、
うんう
ん、でそっちもやりつつその店舗の本店っていうのは見込みであったりとか、うん、あとはそれだけじゃなくて今やってるのが媒体販売ですよね。
通販ですか。
そう、
はい、
だから今半さんのお肉だったら間違いないって言って、うん、なんか晴れの日みたいなね、例えば子供が受験を受かったとか、
うんうん、
奥さんの誕生日とか旦那さんの誕生日とかにちょ自宅でなんかちょっと贅沢なお肉を食べようよみたいな感じ で、うんうん、でそうした時に重要なのがあの本店の存在ですよ。あの素晴らしい結構趣があっての僕この間食べに行ったんですよ、
はい、
すごい趣のある建物で今建築基準法的にはもう建てられないぐらいな、でそこの店舗があるからそれが信用になってるんですよね、
はい、
今半さんのお肉だったら間違いないみたいな、だからいろんなものを組み合わせていく時代とともにそういったものに非常に長けてるなというふうにね非常に感心させられました。で、ね、あとねこの間ね羽田空港新しく何またフードコートみたいなのができたのかな、食べるところが、王様のブランチかなんかでたまたま取り上げられてんのを見てね、そしたらね今半さん入ってましたね。
すごい
そうでそこで食べられるし、あとお弁当買って機内でも食べられるのかな、
うーん空弁やってるん
ですね。そうでさらにそれだけじゃなくてねあれメンチカツとかも作ってやってました。美味しそうだよね、
うん、
機内でバリバリメンチカツ食ってたらちょっとあれ
ちょっと
そうそう、ね、ファミリーとかだとね気にするなって感じだけど一人だとちょっと でもラウンジ持ち込み禁止とは言われてるけれども、うんうん、まあ暗黙の了解とかで食べてる人は結構いますけどね。それだ食べるところって意外と少ないからね、空港とかって。ゲート前で食べるのもちょっとあれだし。
そうですね。
はばかられるし、うん。やっぱ機内になっちゃうのかな。
そうですね、機内。窓側の席がないのかな。そういう問題でもないのかな。
うん、めっちゃ話変わるけどさ、
はい、
えっちゃんはさ、551の豚まん、うんうん、新幹線の中、
はい、どうですか。悩ましいですね。でもあれ食べちゃうんですよ。匂い気になるんですけど。
いや女性でもいっちゃいますか。
こそこそっと
こそこそ、はい、いや絶対絶対バレてると思いますけど。でもそう、あのこう上に座席の上に乗っけてる人は多いですよね、
うん、そうですね、うん、
あれって外国人的にはどうなのかな、 OK なのかな、あの匂いっていうの
は。あ
ちょっとわかんないけど、多分いや外国の人も買ってたよ、うん、
外国の人も食べてるんじゃないですか、うんうん、
だよね、うん、
太陽さんは食べない派なんですかね、我慢する派。
我慢する派ですね。 あのあれもあります、今ちょっと体重制限をしてるのもあります。
あいろんな要素が
要素があってちょっとここ何年か食べてません。あとほら今実学のもう大阪の次が名古屋だから、
はい、
だ持って帰れないんですよ、うん、それもあります。
名古屋には売ってないですね。
名古屋には売ってないです。京都はあるけど。
ありますね、京都の帰り買えますね。
あのね、うん、改札の前に売ってますよね、はいはい。最近混んでるから買えないっていうのもあるんですけどね、うん、
そうですね、うん、思いのほか時間がみたいなのありますね、うん、
冷凍を買ったら、
うん、冷凍も買えるんですか。
冷凍はね、あそこの、改札の中で売ってる。
あそうなんだ。
そうなんです。
じゃあ冷凍買おう今度から。
冷凍買ったらあれかな、名古屋名古屋終わって帰る時にはちょうどよく解凍されてるかもしれない。
そうですね。あとは名古屋を先にさせてもらうっていうのはどうですか。名古屋開催、大阪開催、帰郷。
考えたことなかった。いや僕が考えることじゃないんだな。そう、うん、
担当さらっと言っといて、うん、奥脇ちゃんに。
名古屋を先にしないか。
名古屋を先にしない。
それ考えたことはなかった。
私から言っときましょうか。なんだろ
う。来年はぜひ名古屋。どうなんだろう、ちょっと分かんないけども、うんうん、もうだから行って帰ってくるっていうのがね、はい、うんうん、あれになってるから。いやそうですね、まあ、何の話か、そう時代時代を捉える目ですよ、
はい、
だそういったものどこに視点を置くのかで全然変わってくるわけですよね、うんうん、まあ、そういった目を持つことなんですよ。もう一回話を戻すと、自分のいる、ね、市場は縮小していくのか、それとも拡大していくのか、うん、でそれをどこを取るのかとかね、あと蓄積型変わらぬものを取っていくのか。で僕が見ててね、蓄積型っていうのも必ずあるんですよ。例えばですよ、うん、例えば、B2C とかで言うと、まあ、見込み事業で言うとね、化粧品とか健康食品、うん、健食、それからアパレルなんていうのは、これえっちゃんなんかもどう、化粧品なんていうのはもう決まったものしか使わないんじゃないの。
そうですね、確かに。
ある年齢までいっていくとやっぱり固定化されていくよね。だからそれが蓄積なんですよね。
うん、なるほど。
でそこで安定を取り、その上にさらにこうの新しいの人を乗っけていくと、だから、うん、正確に言うと蓄積拡大型なのかもしれないけれども、うそういった事業っていうのはあるんですよね。だあとは年齢いってくると、その決まったブランドの服、私はこれとかあるわけじゃないです か、うん、
はい、
か健康食品なんかもそうだと思うんですよね。
そうですね、うん、ずっと取ってるやつとかありそうですね。
そう、なんかやめるのが怖いんですみたいな、うんうんうん、どうなっちゃうんだろうみたいな。
そうですね、聞いてるのか聞いてないのかわからないけどみたいな。
そうで、はい、やめて変わらないことの方が多いんだけど、
はい、
である程度の離脱はいるけれども、でもそう安定、そしてその上にこう積み重ねをしていくっていうのはあると思うんですよね、うん、だそういったものを確実に捉えてほしいんですよね。だから大波は狙っちゃいけなくて、僕は中小企業っていうのは 中小企業こそ蓄積型を狙っていく、例えばその30億ぐらいの規模を守っていくとか、そういった考え方って大切なんですよね。で見てるとやはり売上規模的に、これ業種によるけれども、30億ぐらいの規模の会社の社長が一番自由度が効くんじゃないのかな。
あ、なるほど。
それをだからこれからの考え方って、その30億の規模を3つ作って100億にするとか、1社で100億っていうとやっぱりそのボリューム、人、さっき言ったように人も設備も必要になってくるし、そうすると人増えるとこうやっぱり大変になってくるんですよね。
そうですね、利益率も下がりますしね。
そうで、あと人の問題っていうのがね、
大変そう、小回り効かなそうです。
そうだから登場人物が多ければ多いほど複雑になっていくんで、そこら辺をどう捉えるかっていうのをまあ参考にしていただけたらなというのが今回のテーマでした。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。